ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
第18回、ほっと一息、古橋和久の学びカフェが始まりました。今日は特別ゲストをお招きしております。ゆるりの森代表山内美也さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山内さんは実はね、学び研究所の元塾生のお母さんでもあるんですよね。
はい、はい、その節は娘が大変お世話になりました。
こちらこそお世話になりました、はい、お嬢さん元気ですか？
はい、毎日楽しく、はい、はい、未来に向かって希望だけを背負って生きております。
でもそこ一番大事ですよね、
はい、
確か高校の時にイギリスに留学されましたよね。
はい、はい、半年間イギリスに留学をしました、はい、
やはりもう海外にこう目を向けて、はい、こう仕事をしようということで、
はい、
今もう大学生ですね。
今、はい、大学3年生になりました、
うん、
はい、その説は、うん、そちらに進路を変えていただいたのも古橋先生の助言でしたので大変感謝しております。
恐縮しております、はい、ありがとうございます、はいはい、さあですね、なぜ僕が山内さんをお招きしたかというとですね、山内さんがお仕事でされていることが小学生や中学生、まあ、高校生、まあ学生に本当に役に立つんじゃないかなと思いましてお招きをしたわけなんですが、はい、さあそんな山内さん、どんな仕事をされているのかいろいろ聞かせていただきますので、はい、今よろしくお願いします、ね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
山内さん、どんな仕事をされているんでしょうか？
はい、私は腸育セラピスト、腸を育てるセラピスト、自分で名前を作りまして、
はい、
腸の素晴らしさ、腸の大切さをお伝えさせていただいております、
はい、面白いですね、
はい、
腸育、
はい、
腸の素晴らしさを伝えるお仕事なん
です、はいはい、
へえ、
はい、
具体的にはどんなことされるんですか？
はい、腸という臓器は、はい、人の体を育てるだけではなくって、はい、人の心も育ててくれる臓器なの で、
はい、
で
腸と心、
はい、
つながりがちょっといまいち
分
からないんです
か？はい、人間の体は、はい、自分が摂取したもので出来上がっていくので、
う
ん、
そうですよね、
はい、でそれが 腸で、はい、吸収されたりしていくので、はいはい、その摂取したものがの影響は腸に来るんですけれども、
はい、
また腸の中で、はい、自律神経のバランスを整えたり、うん、幸せホルモンというドーパミン、はい、頑張るぞという、うん、ドーパミンを作ったり、はい、心を穏やかにしてリラックスする心を作ってくれるセロトニンという物質を作ってくれる働きもしてくれます、
うん、
はい、
うん、ではあれですか、こうストレスを抱えられたりした方が、はい、こう、はい、いらっしゃって、はい、そういった方に、うん、そういったこう腸の大切さを説いていって、
はい、
食事のことから、はい、アドバイスをこうしていく、
はい、
そんな感じのお仕事なん
ですね。そうですね、はい、
面白い、
はい、
このポッドキャストを聞いてくださってる方が、
はいはい、
まあ、小中学生のお父さん、うん、もう子に持つお父さんやお母さんであったりとか、はい、教育者の方も割と多いみたいなんですけども、うん、はい、皆さんはそういった小中学生の学力を上げるにはどうしたらいいんだろうかっていうところが気になってると思うんですが、
はい、
その何を食べるか、はい、それから腸をどう整理していくのか、
はい、
これもやっぱり学力向上につながっていくんですよね。
もう実は大変影響があると思います、う
ん、大変影響があると、
はい、うん、ちょっと強調させていただきました。
うん、
はい、
どうしたら学力って上げられるの？
直接的ではないんですが、はい、実は食だと思います、
はい
はい、食べるもので、はい、腸内環境が変わってきますと、
はい
はい、腸内で作ってくれる、物質が変わってくるの で、
はい、
でそれが、メンタルに大変影響がありますので、
はい
はい、そういうもので、頑張るぞという気持ちを作ってくれる食、
はい
はいはい、リラックスをしてくれる心を、平静に保ってくれる食っていうのがありますので、
はいはい、
やはりそういうところが学力向上につながってくる ものだと思います。
そうですよね、はい、そうですよね、
はい、
この間ねちょうど中学3年生から、はい、相談を受けたんですけど、
はい、
僕メンタルが弱いんです、
はい、
男の子から言われたんですよね、
はい、
やっぱ食事考えた方がいいですね。
そうですね、あのそういうお子さんは、はい、あの頑張るぞっていう気持ちを作ってくれる食を取っていただくといいかなっていうのは思います。
実際にはどういう食事を取ればいいんですか。はい、
あのドーパミンという物質は小麦粉だったり、はい、あの牛肉だったり、
はい、
っていうところでが作ってくれるので、はい、よくアスリートの方は、はい、牛乳をよく飲んだり、はい、乳製品を取ったり、
はい、
あとはあのお肉をタンパク質を取ったりっていうことをされていますけれども、
はい、
うん、やっぱりそういう食を取っていただくと、はい、あの気力が湧いてきたりしていくかと思うんですが、それだけだとずっと頑張り続けてしまうことになるので、やっぱり植物性の乳製品の発酵食ですね、日本の発酵食を取っていただくことでリラックスをしていただく、心のバランスを、あの平静を作っていくという食事がありますので。
それとお味噌ですか。
お味噌やお醤油も発酵食ですので、うん、あの調味料を発酵食に変えていただくことで、はい、セロトニンっていうのはそういうところでも作って、うん、あのお漬物とかキムチってこう皆さんイメージされますけれども、
はい、
あのお醤油も発酵食ですので、うん、あのお味噌を取っていただいたり、
はい、
お醤油もあのでこうお料理をするときに取って味をつけていただくものを発酵食に変えていただくと、うん、あのそれは発酵食の食事になっていくので、うん、今はあの体を育てる調味料っていうのをまたお伝えしていきたいなと思っています。
面白いですね。
はい、
へえ、
はい、
そうですよね、
はい、
やっぱり何を食べるか大事ですよね、
はい、大切だと思います。
腸のお話もちょっとあの教えてもらいたいんですが、
はい、
腸はどんな状態になっていれば、はい、こうその人が持っているパフォーマンスって発揮されやすくなるんですか。
はい、はい、腸内環境というのは、はい、よくあの世の中あの腸内フローラというのを
フローラ、
はい、言われています、
はい、
でフローラというのはお花畑、
花畑、
はいはい、あのそれは、腸内を見た方が、
はい、
お花畑のように綺麗だった、金で綺麗だったっていうことから、はい、あの腸内フローラと命名されたようです。
センスがいいですね。
はい、あとはあのよく善玉菌を育てていこうって、はい、あの生きた乳酸菌を入れて善玉菌を作っていこうっていうのが、はい、よくあのテレビや雑誌で言われていますが、
うん、
実は悪玉菌もなくてはならないので、はい、実は悪玉菌は悪者ではないというか、
うん、
はい、であと日和見菌というバランスをとってくれる、
はい、
はい、菌がありまして、はい、善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスが大事だと言われています。
日和見ってあの日の和む見るの日和見ですね、
はい
はい
はい、
働きありの法則みたいな、
はい、
20対60対20、
はい、
あんな感じ。
そうですね、
どれもが必要なんだよってことなんですね、
はい、
面白いですね、
はい、はい、
そういった状態にさせた方がいいんですか、はい。
そうですね、あの腸内環境を整えるというのが、大前提と言われています。
どうしたら整えられるんですか。
はい、やっぱりそれもあの生活環境も大切ですし、
はい、
実はストレスで悪玉菌を作ってしまうので、はい、ですがストレスというのは排除したくてできるものではないので、うんうん、一番腸に影響があるのは食なので、うん、まあそういうことで食という形で腸内環境を整えましょうということをお伝えさせていただいています。
ということは食べるものから、
はいはい、
まあまあ、入り口として食べるものを、
はい
ね、考えてみませんか、はい、ってことなんですね、
はい、
面白いな、
はい、あとあの食べるものでリラクゼーションのメンタルを作ってくれますので、
はい
はい、そうすることに自律神経のバランスも整えてくれることにもなりますので、
はは、
はい、
何を食べたらいいんですかね、まあ、その人にも OK ですね。
そうですね、
まあ、なんかこう常にテンパってしまってる人にはこういう、
はい、
こういう食事、
はい、
常にこうなんだろうトーンダウンしてるような人にはこういう食事って、
はい、
症状によって違ってくるんですね。
そうですね、こう元気を作りたい人はやっぱりドーパミンを出してくれる食が大切だと思いますし、
はい、
はい、切れやすいお子さんなんかには、はい、
うん、
セロトニンを物質あの生み出してくれる食を作っていただくと、うんうん、あの心のバランスっていうのが取れてくると言われています。
なるほどね、
はい、はい、なんでセロトニンはあの私は今日本の食というのをすごく、はい、あの改めて見直させていただいて原点回帰をさせていただいてるんですが、はい、日本の発酵食の素晴らしさというのは今世界中でとても、うん、あの評価されているので、うんうん、やっぱり日本食の、古くからの調味料というところで、はい、あの食を作っていただけると大変ありがたいなと思っています。はい、
お寿司のブームでさ、
はい、
お寿司の次は日本のお味噌とか、ね、
お味噌、お醤油、はい、お酢もやっぱりあの発酵食ですので、
はい
はい、そういうものを取り入れていただいて、
はい
はい、でできるだけ化学薬品を排除していく、
はい、
とあとこんな時代ですので、はい、そういうものを取っていくことで、はい、あのまあ、世の中の、はい、こういう状況の中にも耐える体を作ってくれるのも食ですので、
うんうんうん、
はい、あの負けない体、どんな状況にも対応できる体を作っていくのも食と言われていますので、はい、やっぱりこう食は大切ですし、やっぱり日本人なので日本の発酵食や日本の古くからの食っていうものが、大切かなと思っています。はい、はい、
自分も山下さんの話伺って、
はい、
食事について改めて考え直してみようと思ったんですが、
はい、
山下さん相当勉強もされてますね。いつからこのお仕事ってされてるんですか？
はい、あの実はあの40過ぎてから、
へー、
はい、もう7年ぐらいです。
言っちゃいましたね、
はい、バレてしまいました、はい
はい、そうなんですか。きっかけって何かあったんですか？
はい、あの10年前に実は、はい、あの体をあの体調を崩して、
はい、
病気になってしまいまして、
はい、
今までやっていた仕事はあの税務や会計、金融の仕事をしていたんですけれども、
うん、全然違いますね、
はい、うん、でそこであのストレス、大変大きなストレスの中で毎日暮らしておりまして、
うんうん、
でそこであのそこからまあ病気になってしまったっていうのがありまして、改めて自分の体を見直して体をいたわることの大切さと、うん、やっぱりこう今日も自分働いてくれてる自分の体に対して感謝をする心っていうのを自分の中であの見直しまして、でまたそれを多くの方々に、うん、あの自分の体に対して感謝の心っていたわる心を、持っていただきたいということをお伝えしたいっていうことで今の仕事を始めました。
素晴らしい、
はい、
素晴らしいです。感謝大事ですね、
はいはい、
それではですね、次回はですね、
はい、
山下さんの、小中学生、山下さんからの小中学生のメッセージ、それから山下さんの今後のね、
はい、
目標とか将来の夢などを聞かせていただこうかなと思ってますので、
はいはい、
次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。